それでは賛美捧げていきましょう。僕の心の中が賛美していきます。タタタタタタタタタタ3、はい。僕の心の中がいつも明るいように、イエス様僕に喜びをください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、歌おう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン。アーメン。天のお父様、今日もディボーションができる恵みに感謝します。私たちの目を開き、耳を開き、今日も新しい道を主が御言葉によって照らしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は、第一コリント7章25節から40節です。第一コリント7章25節から40節お読みいたします。処女のことについて、私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べます。現在の帰郷の時には、男はそのままの状態にとどまるのが良いと思います。あなたが妻に結ばれているなら、解かれたいと考えてはいけません。妻に結ばれていないのなら、妻を得たいと思ってはいけません。しかし、たとえあなたが結婚したからといって、罪を犯すのではありません。たとえ処女が結婚したからといって、罪を犯すのではありません。ただ、それらの人々はその身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に合わせたくないのです。兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や処女は、身も魂も清くなるため、主のことに心を配りますが、結婚した女は、どうしたら夫に喜ばれるかと、世のことに心を配ります。ですが、私がこう言っているのは、あなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるためなのです。もし処女である自分の娘の婚期も過ぎようとしていて、そのままでは娘に対しての扱い方が正しくないと思い、またやむを得ないことがあるならば、その人はその心のままにしなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させなさい。しかし、もし心の内に固く決意しており、他に強いられる事情もなく、また自分の思う通りに行うことのできる人が、処女である自分の娘をそのままにしておくのなら、そのことは立派です。ですから、処女である自分の娘を結婚させる人は、良いことをしているのであり、また結婚させない人はもっと良いことをしているのです。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかし、もし夫が死んだなら、自分の願う人と結婚する自由があります。ただ、主にあってのみそうなのです。私の意見では、もしそのままにしていられたら、その方がもっと幸いです。私も神の御霊をいただいていると思います。アメン。 はい、それでは本日の内容をまとめていきます。パウロは外側の状況を自分で無理に変える必要がないことをコリント人の人々に伝えています。それは何よりも神の命令を行うことに専念しなさいということでした。また、外側のものはやがて滅び去る、過ぎ去るものに過ぎないよということも伝えています。それではしばらく聖霊様の示しを求めながら黙想する時間を持ちましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は29章29節に目が留まりました。時が縮まっているということです。イエス様の再臨の時が縮まっているということだと思いますけれども、それに備えて生きることを一番優先にしなさいとパウロは言っているのかなということを思いました。また32節ですが、あなた方が思い煩わないことを私は望んでいますとあって、ピリピの4章6節7節のことを思い出して、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りをして、イエス様の平安をいただくことも大切だなということを思っていました。以上です。
はい、私も同じく29節のその次のことを言いたいという時が縮まっているんだっていうところ、この大前提が本当にパウロの信仰にはいつもあるなということ。だからこそ、この主を第一にして生きる勧めをずっとこう本当に説いているんだなということに目が止まったのと、それから35節のところで、パウロが秩序ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるためなんだと言っているところにも目が止まりました。秩序を保つということがすごく大切だということと、その秩序が保たれるときに、本当に奉仕の力が生きてくるというか、一人一人の奉仕の力が発揮されていくんだなというところにも目が止まりました。以上です。
私は、この304節が特に心に留まりました。独身の女は、いや、処女は身も魂も清くなるため、主のことに心を配りますが、とあって、やはり、主に心を配る信仰生活がとても大切で、身も魂も、清められる、そのような信仰生活ですけれども、私たちがどのような境遇、どのような環境に、置かれたとしても、主を第一にする、この信仰生活のスピリットを絶やさずにする必要があることを教えられています。以上です。
はい、私も34節が目に留まりました。結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配りますとあるように、結婚しなければもっと主だけをシンプルに考えることができる。だけど結婚すると一つ世のことに心を配ることが増えてしまうということをここで語っていて、あ、本当に意味を自分で整えていかなければ、主より大事にするものが増えてしまうんだなということ、どんな自分に与えられた祝福であっても、それが主との関係を妨げるものになりかねないなということを感じました。もともと結婚はとても主に祝福されたものですけども、自分の心を主に配り続ける、この最優先するスピリットは絶対に変えてはいけないなということを感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、黙想して観察していきます。はい、それでは分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、32節ですけれども、思い煩わないことを私は望んでいますとパウロが言っているので、世のことに、配偶者のことに心を配ったり、そして主にも心を配ったりするように、心が分かれると良くないということを言われているんですけれども、やはり同じクリスチャンで結婚して、 で、同じ信仰を持つ人と一緒に主に仕えるのが一番良い方法だなということを思わされました。これは勧めですね。勧めとして思いました。また、模範ですけれども、時は縮まっていると29節に書いてあって、パウロの再臨信仰に習って、いつも主のことを思い、救いのために働きたいなということを思いました。また、35節も目が留まりました。これは勧めですけれども、秩序ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるようにと言っていて、本当にいつも神様一番の生活、そして神様一番に奉仕ということができるようにしたいなということも思わされました。以上です。
はい、私は、27節から31節のところで模範としてパウロの信仰から、本当にパウロがここで再臨の信仰を持っているということに、目が留まりました。気球であると書いてあって、また時が縮まっていると書いてあって、本当にこのパウロの信仰、またこの使徒たちを通して初代教会にあった力っていうのがここにあるなと思いました。何よりも再臨に備えることが第一優先だということ。それからこの世のものは本当に一時的なものであって、過ぎ去って朽ち果てていくものなんだということ。結婚もその本質はキリストと私たちとにあるのであって、この世のものは、まあ、本当にそれを表す一時的なものであるということ。そこをしっかりと認識していないといけないなと思いました。あまりにもこの世の心遣いとか、まあ、結婚生活においてもそういったことに時間や人生をとらわれすぎていると、まあ、本当に本質的なものを見失ってしまうなということを教えられました。それから全体を通して教えていただいたのは、本当に全ては自由なんだということ。私たちには自由が与えられていて、結婚する、しないも自由であるし、再婚する、しないも本当に全てが自由であるということ。まあ、秩序がお守りつつ自由であるということを教えていただきました。ただその自由を本当に主にあって、どのように使っていくのかということに気をつけなさいということを教えていただきました。また私も35節のこの秩序を通して奉仕ができるようになるということで、教会のうちにはこの秩序が本当に大切だなということ、パウロが秩序を立て直していくことを、まあ、本当にこの手紙を通して朗読しながら正していっているのは、主に奉仕するその力を養っていっているんだなということ、そのことに目が留まりました。
私は本文全体からパウロの勧めで、できるなら死を最優先にして奉仕できる環境に身を置くべきだというプリンシプルを学んでいるんですけども、ただ35節で自分の益のためになることであり、決してこの生活を束縛するものではないと教えています。このようなパウロから模範をいただいています。パウロは決して人々が死を最優先にすることで、立法的に束縛されることのないように配慮して説明しています。このようなパウロの配慮的な態度からご飯をいただいています。以上です。
はい、それでは今与えられた御言葉をもとに、自分自身の生活に適応し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは短く適用を分かち合っていってください。お願いします。
はい、私はやはり今日の箇所から、夫婦というのは同じ方向を見ながら主に仕えるべきだなということを思いました。特に再臨の主に備えた生き方を日々一致してしていくことが大事だなということを思わされ、今来年のビジョンについて祈っているんですけれども、やはり同じ方向を見て同じ働きをしていきたいなということを思って、これから準備していこうということを思わされました。以上です。
はい、私は30節と31節で、本当に一時的なこの世のありさまに対して一喜一憂するべきではないなと思いました。 私は子どもたちに危険が及んだり、またそこに何かこう問題が起こると結構心が波立って、そのことを引きずって数日憂いを持つんですけれども、そういうことはやっぱり再臨の信仰を強く持っているとこの世の一時的なことで一喜一憂することはないなというふうに思いました。再臨の信仰をもっと強く持ちたいと願いました。
はい、私も今日の箇所からパウロとしてこの明確なプリンシプルを学んだんですけども、これを人々に伝えるときにパウロのような配慮が必要だなと思いました。以上です。
はい、それでは一言祈りします。天のお父様、今日も御言葉を与えてくださり感謝します。世の心遣いに心を奪われたりすることなく、聖霊様、今日も私たちの心を強め、御言葉によって道を照らしてくださって感謝します。今日の一日、主に捧げます。導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。ハレリア、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。